知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市役所市民共同課の浜松さんと見守りシスターズの皆さんに防犯交通安全今月のポイント、犯罪から身を守るためについてお話をいただきます。浜松さん、見守りシスターズの皆さん、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
連日猛暑が続いていますね。昔は30度を超えれば暑いと思ってたんですが、今では30度どころか35度超えも当たり前みたいになっています。せっかくの夏休みなのに日中子どもの元気な声が外からあまり聞こえてきませんね。
日中は危険な暑さですからね。熱中症は命に関わります。日差しが強い時間帯の屋外での活動は控えた方がいいかもしれませんね。どうしても屋外での活動が必要な場合は、こまめな水分補給と休憩に心がけなければいけませんね。少し話は変わりますが、高見堂さん、夏の食べ物といえばいろいろあると思いますが、何を思い浮かべますか？
そうですね、私は夏限定で言えばかき氷を思い浮かべますね。近年は猛暑が続いていますから特にですかね。浜松さんはこの時期の食べ物としては何ですか？
実は私もこの時期はかき氷シーズンです。夏の時期で言えば体の半分ぐらいはかき氷成分です。毎週かき氷を食べて頭にキーンときてます。
なるほど、かき氷を食べてる姿が想像できますよ。そういえばあのかき氷を食べてくるキーンとするね頭痛、あれは何ですか？
あの頭痛、通称アイスクリーム頭痛と呼ばれているらしいですね。原因としてはいくつかの仮説があるそうです。例えば三叉神経という神経が急激に冷やされたことで混乱し、冷たさを痛みとして錯覚するという説や、口の中が一気に冷えたため喉の奥を温めようと頭の血管が広がり一時的に頭痛が起きるという説があるそうです。他にも諸説あるそうですが、あのキーンの回避方法としましては、時間をかけてゆっくり食べることや口の中の温度を下げておくことが有効とされています。
なるほど、では次からは時間をかけてゆっくり食べたり口の中の温度を下げていくなど参考にさせていただきます。
ここからが本題ですが、コロナ禍が明け人の動きが活発となり、花火大会なども開催され賑わっていますが、その分市内でも犯罪が増加傾向にあります。特に空き巣被害は6月末時点で県内ワーストの深刻な状況です。シスターズの寸劇を通じて空き巣などの犯罪被害に遭わないための注意点を確認しましょう。
夜になっても本当に暑くて嫌になっちゃう。喉が渇いたからジュースでも飲もうっと。やだ、もう冷蔵庫にジュースないじゃん。そうだ、自転車で近くのコンビニに行って買ってこよーっと。すぐに帰ってくるから。玄関の鍵はしなくていいや。コンビニに到着。自転車はここに置いてっと。鍵は面倒だしまあいっか。さ、ジュースジュース。何買おうかな。ジュースケーキ。家に帰って早く飲みたいな。あれ、あれ、あれ、あれ、ここに置いてあったはずの自転車がない。嘘、盗まれちゃったの？やだ、どうしよう。あ、仕方がないからとりあえず歩いて家まで帰ろう。なんかさ、この道暗くて人も通らないし、ちょっと怖いな。
おうおう、一人で歩いているぞ。周りには誰もいないし、近づいて、イヒヒヒヒ。お嬢さん。
ちょっと待った！チェ、逃げろ！
何？え？おばさん誰？
は？今あんた、なんつった？おばさん言わんかった？うん、言ったわよね。
あ、言ってません。お姉さん、誰ですか？
あ、私？私は、一宮市民の皆様を見守っている、見守りよよ。見、ま、も、り、よ、ですけど？そんなことより、あなたのことをずーっと見てたんだけど、もう、あなた、ダメダメよ。
ええー、何がダメダメなのかわかんない。
一つ、ちょっとの時間だからって、玄関の鍵しなかったわよね、あなた。
だって、すぐ帰るからいいじゃん。
ちょいちょいちょいちょいちょいちょい。それがダメなのよ。ちょっとの時間でも、空き巣に入られたところはあるのよ。二つ、自転車も、鍵をしなかったわよね、あなた。
だって、めんどくさいんだもん。
自転車、盗まれてもいいのね。そうなのね。
嫌でーす。
そうでしょ、そうでしょ。それなら鍵をかけなさい。それも二つよ。ツーロックよ。ツーロック。三つ。あなた防犯ブザー持ってないわよね。
持ってないです。
ま、恐ろしい。
私はあなたの方が恐ろしいです。
何言ってんの。あなたを狙っている誰かがいるかもしれないのよ。防犯ブザーを見えるところにつけて、自らが犯罪の被害に遭わないよう気をつけないと。もうあなた危機感がなさすぎ。いい？これからは気をつけるのよ。
はい、わかりました。
わあ、見守りよさん怖かった。今日も一宮市民を命がけで見守る、そんな見守りよであった。
いかがでしたか。なお愛知県警によりますと、侵入盗被害は8月が要注意とのことです。何でも昨年県内では8月に一番多くの金品が泥棒に盗まれたそうです。留守が多くなるこの時期に一度防犯対策を見直していただければと思います。注意点や有効な対策としましては、 SNS などで旅行計画を不用意に発信しない、高額現金や貴金属などをなるべく家に保管しない、侵入口となるドアの対策を強化、スマホ連動型防犯カメラなどで被害をタイムリーに知り、すぐに110番通報することが大切です。
被害に遭わないためにも日頃からの対策が大切ということですね。浜松さん、ミワリシスターズの皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回皆さんにお話しいただきました防犯・交通安全今月のポイント、犯罪から身を守るためにについては、広報一宮8月号14ページで紹介されています。お問い合わせは市民協働課、電話 0586-28-8671 0586-28-8671 です。
iWave
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは8月15日の正午には黙祷をについてのご案内です。8月15日は太平洋戦争が終結した日です。戦争で尊い命を亡くした多くの方々を追悼する全国戦没者追悼式が行われます。正午には職場や家庭で 1分間の黙祷を捧げましょう。お問い合わせは福祉総務課電話 0586-28-9015 0586-28-9015 です。続いて精霊流しはお寺でについてのご案内です。精霊流しは河川汚染など公衆衛生や環境保全の面からも好ましいことではありません。これからお伝えする寺院で精霊供養が営まれます。檀家でない方も供養してもらいます。供養に支障がないように時間内にお持ちください。日時は8月15日木曜日、大和町妙光寺妙光禅寺は午後3時から6時、あずら2丁目宝生寺は午後4時から6時、今伊勢町馬寄せの建福寺は午後4時から7時、浄水寺の妙体寺、明治の宝春寺は午後4時30分から6時30分、大和町狩飛鳥の浄清禅寺と高木三丁目王城寺は午後5時から6時、大江一丁目常念寺、宮寺二丁目法恩寺、大和町間引き法円寺、花池二丁目薬師寺、山陽町五日市場法生寺、大和町狩飛鳥鎮静寺は午後5時から8時、大江一丁目新興寺、大江二丁目福寿院、今伊勢町本館部の無料寺、伝法寺8丁目薬師寺、山陽町九日市場妙法寺、奥町正福寺は午後6時から9時、本町通り8丁目地蔵寺は午後7時から9時です。お問い合わせは霊園管理事務所電話 0586-45-9953 0586-45-9953 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。 続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
iWave。 それでは最後に原爆と人間展についてのご案内です。原爆に関するパネル、図書などの展示が行われます。日時は8月15日木曜日まで、午前9時から午後9時、会場はアイビル6階中央図書館、お問い合わせは中央図書館電話 0586-72-2343 0586-72-2343 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。